エペソ人の手紙1章20節から23節まで。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会に お与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アーメン。
聖書にはキリストと教会との関係がさまざまに描かれています。キリストはブドウの木で、教会はその枝ですね。キリストは土台で、教会はその上に建てられる建物です。キリストは花婿で、教会は花嫁であると書かれています。ブドウの木とブドウの枝、それは教会がキリストによって生かされているということを言い表していますし、土台と建物という比喩は教会がキリストに依存しているということ、そして花婿と花嫁、これは教会がキリストによって愛されているということを教えています。他にもキリストと教会を表すものはたくさんありますけれども、最も多いもの、また中心的なものは頭と体という表現だろうと思います。今日の聖書の箇所にも、神は頭であるキリストを教会にお与えになりました、教会はキリストの体です、そう書いてあります。キリストが教会の頭であり、教会がキリストの体である、一体それはどういうことを意味しているのでしょうか。 R.B. カイパーという方が The Glorious Body of Christ という本を書きました。教会についての本なんですが、その中でこう言っております。キリストと教会との関係は聖書にさまざまに描写されているが、キリストが教会の頭であるという以上にそれをよく言い表しているものはない。キリストは教会の契約的頭、有機的頭、そして統治的頭である。契約的頭、有機的頭、統治的頭というと、耳で聞くだけでは少々難しく聞こえますけれども、これはキリストが教会にとって頭であるということを、3つの側面から見たものであります。で、今朝はこの R.B. カイパーが挙げましたこのアウトラインに従って、キリストの体である教会にとってキリストがどのように、またどんな意味で頭であるのかということを学んでみたいと思います。第一に、契約的頭であるキリストということを学びます。で、頭と言いますと随分古めかしい言葉に聞こえますね。私が時代劇が好きだっていうのは知る人ぞ知るところなんですが、時代劇を言いますと盗賊のリーダーがお頭とこう呼ばれるわけであります。でも今でもね、頭という言葉使いますよ。銀行の偉い人は頭取と言いますね。頭取るって書きます。頭が出てきますね。政府の代表は首相と言います。首という字を書きますが、これは頭と読みます。国家の代表は元首と呼ばれますね。頭という言葉は今も使われているのです。首相や元首という場合、その国のリーダーという意味はもちろんありますけれども、今日では一人の人が国をリードするってことがありませんので、その国を代表するものという意味合いの方が強いように思います。首相や国家元首の主な仕事というのは、大抵皆さんも、 大統領が署名をする、そういう場面を見ると思うんですが、法律や条約に署名すること、契約的な法的なことを行うこと、その時に国家を代表するわけです。で、そういう役割を契約的頭というのです。イエス・キリストは教会の実際の導き手です。しかし同時に契約的な頭としてもその役割を果たしてくださっていますので、まずそのことからお話したいと思います。キリストが教会の契約的頭であるというのは、キリストが教会に属する者たちの代表となっていてくださり、教会と教会に属する者を守っていてくださるということを表します。企業でも国家でも誰が代表者であるかっていうのは大事なことですね。企業では社長がもし優れた人物で業績を上げていれば、その会社に勤める人はとても利益を受けますし、自分の勤めている会社を誇ることができます。ところが皆さんがニュースで聞くように、どっかの社長が悪事に手を染めるようなことをしますと、本当にそこで働いている真面目な社員までも非難の的になる。そういうことが原因で会社が倒産してしまえば、仕事を失ってしまう人が大勢出るわけです。国家では国家元首が民主的な人であれば、国民はその自由の恩恵を受けます。しかし独裁的な人であれば、国民は多くの束縛を受けて絶えず不安の中にいなければなりません。会社でも国でも大勢の人たちによって動いていますけれども、最終的な判断を下す人はやっぱり一人ですね。家庭においても同じでしょう。その家庭を代表する父親やまた主人の選択によって、家族全員が大きな影響を受けることもあるのです。私たちは自分たちの代表者が誰であるか、その人が何をしたかによって、その結果を私たちが被るということがあります。聖書では私たち、人類と言った方がいいでしょうか、私たち人類には二人の代表者、二人の契約の頭がいると言っています。一人目は誰でしょうか。アダムですね。二人目はキリストです。で、私たちは皆アダムの子として、アダムを代表者として生まれてまいりました。アダムから人間に与えられた素晴らしい資質や能力を受け継いでいます。しかし良いものと同時に悪いものも残念ながら引き継いでおります。アダムが神様と神様の言葉に従わず、しかもすぐに悔い改めなかったことによって、彼は罪を犯しましたが、その罪と罪の結果である死を私たちは引き継いでしまっているのです。ちょうど水源地に毒を投げ込みますと、そこから流れ出ます全ての水が汚染され、下流にある人もまたその毒を受けてしまうと、同じように全ての人はアダム以来の罪を引き継いでいるのです。で、こういうことを申しますと、皆さんの中にはアダムの罪のせいで私が罪人だなんて納得できない、そうおっしゃる方もあるでしょう。ではあなたがもし最初の人間アダムだったとしたらどうしたでしょうか。考えてみてください。神様と神様の言葉に従ったでしょうか。もしかしたらアダムよりももっとひどい罪を犯して、人類とこの世界をもう救われがたいものにしてしまったかもしれません。しかもアダムがもし源流に毒を投げ込んだとしたら、その毒を消そうとしてきたでしょうか。そうじゃなくて、私たちも自分の心を汚し、罪を犯し続け、せっせと毒を作って、自分よりもまた下の下流にいる人にそれを流し込んでいるような存在ではないでしょうか。社会を毒し、後の世代の人々に悪いものを与えているのはアダム一人ではないのです。私たちは単にアダムの罪を神学的に論じるとか、人間の罪を人類の罪を嘆くとか、 また社会の罪を糾弾するとか、そういうことだけでなく、自分自身の罪というものをしっかりと見つめ受け止めなければなりません。罪とその起源、それは聖書の中でも大変深い真理です。聖書はそれを単なる理屈で片付けてはおりません。理論理屈というものは罪の現実を決して解決しないからです。聖書は私たち一人一人の内面の罪というものに光を当てています。使徒パウロはこう言っています。私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私が自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。聖書の光に照らされ、自分の罪を深く認めるときに、初めて私たちは罪が何であるかが分かります。そしてキリストによる罪の解決の素晴らしさが分かってくるのです。アダムは人類の代表者として失敗をしました。では人間は永遠にアダムの失敗の中に閉じ込められたままでいなければならないのでしょうか。そうではありません。人類の代表者は二人いると申しました。アダムに代わるもう一人の代表者、イエス・キリストを神様は立ててくださったのです。キリストは神の御子であられるのに、私たちを代表するものとなるために人間となって地上に生まれてくださいました。大抵会社でですね、社長が不始末をしますと、その部下がそれをかぶるんですね。社員がそれをかぶることになってしまいます。国家元首が国を間違った方向にもし導いたとしたら、まあそういう間違った方向に行ったとしても、国民はなおもその人への忠誠を求められますし、その人を守るために犠牲を要求されますね。でもキリストの場合は全く違うのです。私たちの頭であるお方が、その下にいる私たちの罪や失敗のすべてをご自分の身に引き受けてくださった。正しいお方が自分の下にいる者たちの罪と不従順に対する刑罰を引き受けてくださった。この世では考えられないことをイエス様はしてくださったのです。本当ならば私たちがキリストを守るために自分の命を捨てて当然なのに、キリストは私たちを救うためにその尊い命を捨ててくださったのです。それがイエス・キリストの十字架です。キリストは十字架の上でアダム以来の人類の罪のすべてを引き受け、私たちを神様の前に正しいものとしてくださった。人々の上に頭として立つ多くの人は、自分を救うために、自分を高めるために、その下にいる人々を犠牲にするのが常でありますが、私たちの誠の頭であるイエス・キリストは、ご自分を犠牲にされた恵み深いお方なのです。イエス・キリストはあらゆるものの上に立っておられる栄光に輝くお方です。しかし同時に、このようにへりくだってくださった恵み深い私たちの代表者です。アダムによる契約、それは罪を犯した魂は死ぬという大変厳しいものでありました。しかしキリストにある契約は、信じる者には罪の許しが与えられるという恵みの契約です。私たちはイエス・キリストを信じるまでは自動的にアダムを頭としていました。アダムの契約の中にあり、罪の中に閉じ込められていたのです。そこには罪の許しも救いもありませんでした。しかしイエス・キリストを信じたとき、イエス・キリストを頭としたとき、私たちに罪の許しと救いがやってきたのです。いかがでしょうか。あなたはまだアダムを頭としたままでしょうか。それともイエス・キリストを心に迎え入れ、イエス・キリストを頭として歩んでいらっしゃるでしょうか。 第2にイエス・キリストが有機的な頭であるということを学びましょう。聖書はキリストは教会の頭である、教会はキリストの体であると言っていますね。で、体という言葉は文字通りこの人間の肉体を表す以外にもたくさん使います。例えば共同体という言葉、体という言葉が入ってますね。でも人間の体じゃないです。団体という言葉にも体という文字が入ります。でもそれは人間の体ではありません。人々が集まるところ、それはその場所もやっぱり人間の体のようにうまく組み合わさって機能する、そういう意味で体という言葉が使われるんでしょう。体という言葉が比喩として使われるわけです。ところが聖書をよく調べていきますと、教会はキリストの体であるというときにはそれは比喩として使われていないのです。教会はキリストの体のようなものであるという意味ではないのです。文字通り教会はキリストの霊的な体であると聖書は言っております。教会はキリストを信じる者たち、イエス・キリストが好きな人たちが、同好会のようにしてグループを作りましょう、団体を作りましょう、組織を作りましょう、そうやってできたものではないのです。頭であるキリストから体として、こうなんて言うんでしょうか、派生してきたと言いましょうか、そこからニョキニョキと手足が出てきたようなものなのです。キリストの体の文字通り一部分なのです。イエス・キリストを信じて教会に属しているものは、例えば私どもの教会でしたら、サンタクララバレージャパニーズクリスチャンチャーチ、こういう名前を持ったカリフォルニア州のノンプロフィットオーガニゼーションにメンバーになって属しているというだけのものではないのです。私たちはキリストのこの霊的な体に属している、頭であるキリストと直結している、その体の一部分としてつながっている、そういう存在なのです。そういうことを考えてみたことがおありでしょうか。もし教会が単なる組織や団体なら、自分たちで規則を作り、お金を集め、人を集めて運営すればいいのです。しかし教会はそういうものではありません。教会はまず何よりもキリストにつながり、キリストによって生かされ、キリストの御心によって動いていくものなのです。人間の体が頭脳の命令によって、その頭脳から神経がもう体の隅々まで行き渡って、そして機能するように、体である教会は頭であるキリストによって機能していく、動いていくものなのです。イエス様は、私はブドウの木で、あなた方は枝です、人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。ヨハネの15の5、そう言われましたね。ブドウの枝がブドウの木から送り込まれる養分によって実を結ぶように、教会もまたキリストに生かされて初めて実を結ぶことができるのです。ですから教会にとって大切なこと、それは単にファンドレイジングのために動き回ることや、次々と行事や集会や活動をこなしていくこと、あるいはやたらと会議を増やすということではないのです。教会にとって大切なことは、一人一人が自分はキリストによって生かされているんだ、そういうことが本当に分かって、キリストとの命のつながりの中に生きることです。キリストを自分の文字通り人生の主として歩むことです。私たちはしばしばキリストを主よ主よと呼びながら、自分がキリストのしもべになっていないことがあります。相変わらず自分が自分の主人なのに、キリストを主よ主よというのは矛盾しています。自らをキリストのしもべにしない限り、キリストを本当の意味で 死よと呼ぶことはできません。キリストの体に結び合わされた私たちがそのようにしてキリストにつながっていくこと、それがキリストを頭とすることであり、それが本当の意味での教会にとって大切なこと、教会が教会であることなのです。私たちが本当の意味でキリストを頭とするとき、キリストは私たちのうちに豊かな実を結んでくださることでしょう。第三に、キリストは統治的頭である。統治というのはすべ治めるという字を書きますが、そのことを学びましょう。統治的頭というのはキリストが私たちを治めてくださる、キリストは私たちを治めてくださる王である、主であるということですね。キリストが王であるという場合、キリストはクリスチャンだけの王であるという意味ではありません。キリストは教会だけを治めておられるというのではありません。キリストはすべてのものの王であり、万物の支配者です。エペソの一章の20節から21節に、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。そう書かれています。この箇所で神の右の座というのはどういう場でしょうか。これは神様の最高の権威を表す場所です。そこには天使たちも座ることのできない場所です。これはイエス・キリストのためだけに取っておかれた場所であり、イエス・キリストは地上での私たちの救いの技を成し遂げて、そしてよみがえられ天に昇り、その座に今着座していらっしゃいます。私たちのために人間となり、罪人となり、十字架の死の死さえも味わうほどに低くなられたイエス・キリストは、今度は死に打ち勝って復活し天に昇り、今あらゆるものの上に座しておられる、すべての名の上に座しておられる、聖書は宣言しています。すべての支配、権威、権力、主権の上にいらっしゃる。キリストはその御座からあらゆるものを治めていらっしゃるということを教えているのですね。しかも今の世ばかりでなく次に来る世においてもと書かれています。時代が変わってどんな強力な王様が起こり、支配者が世界に君臨するようになる、そういうことがあったとしても、キリストの権威は決して廃れるものではない、揺らぐものではないということであります。使徒パウロが今私ども学んでいますこのエペソ人への手紙、これを書いた頃、ローマ皇帝は主と呼ばれました。また神とも呼ばれました。ローマの世界における最高の権威はローマ皇帝であります。しかしパウロはキリストがローマ皇帝をはじめとして、どんな世界の支配者権威、またこの支配者権威の中には目に見える権威だけではなく、天にいる霊的なものも意味するのでしょうけれども、そのあらゆるものの上にイエス・キリストがおられる、そう宣言しています。後にクリスチャンは皇帝を神としない、けしからない、また有害な人々であると、そう思われまして迫害を受けるようになるのですけれども、彼らは決してイエスは主であるとこの告白を曲げることはありませんでした。そしてついにローマ皇帝もまた主イエスキリストの足元に膝をかがめ、主イエスキリストの名前をあがめるものになったのです。まだ生まれたばかりの小さな教会、どこにそんな力があったのでしょうか。それは教会が私たちの頭は万物の主であるということを本当に知っており、信じており、その通りに生きていったからですね。エペソ1章の22節、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会に お与えになりました。一切のものの上に立つお方が教会の頭なのです。そうであるなら教会はどうして他のものを恐れる必要があるでしょうか。政界あるいは財界の有名な人を名誉会長などにいたしまして、やっている団体がたくさんありますね。皇族の名前を借りている団体も日本にはあります。でそうすることによって自分たちの団体を権威づけようとするのです。またそういう人の人脈を利用しまして力を伸ばそうとするわけでしょうね。教会でもそういう何か非常に世界的に知られているような、アメリカ中に知られているような有力な人をメンバーに迎えたら教会も強くなるんじゃないか、勢いが増すんじゃないか、そう考える人もいるかもしれません。しかし教会はそのようなことをして自分を権威づける必要など一切ないのです。教会にはすでに全てのものの支配者であるお方、最高に権威あるお方がおられる。そして教会はキリストからその権威をもうすでにいただいているのです。イエス様は言われましたね。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。教会は死と罪と悪魔に打ち勝つ権威をすでに与えられています。教会はキリストの権威が与えられているということを本当に片時も忘れてはならないのです。しかも教会にはその権威が与えられているだけでなく、この万物の主権者が満ち満ちておられると書いてあります。エペソの1章の23節、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。神様は世界のすべてを作られました。神様の栄光はこの大宇宙にも、また肉眼では見えることのできないようなこの原始の極小の世界の中にも神様の栄光は満ちておられます。エレミア書23の24で神様は、人が隠れたところに身を隠したら私は彼を見ることができないのか、天にも地にも私は満ちているではないか、こういう言葉を語っていらっしゃいますが、神様は世界のすべてを満たしているお方であり、天にも地にも満ちていらっしゃるお方です。ところが教会にはとりわけ満ちている、そう聖書は教えています。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる。マタイの福音書でイエス様はおっしゃいましたが、神様は確かにあらゆるものに恵みを注いでくださっています。けれどもイエス・キリストは私たちが通常受けることのできないもっと優れた霊的な恵み祝福を教会に与えてくださっている、満ちるほどに与えてくださっているというのです。もうすでに学びましたが、エペソの1章3節のところで、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたとあります。天にあるすべての霊的祝福、それはどんなものでしょうか。罪の許し入っているでしょうね。永遠の命、神との交わり、義、栄光、天国の宝、もう数えきれないほどの霊的祝福の宝を神様は天からこの地上の教会に移して溢れるばかりに注ぎ込んでくださっているというのです。その霊的祝福の中でも最高の祝福は主が共におられるということでありましょう。教会には他のところにはない主の臨在がある。ここに主がいらっしゃるのです。主イエス様は教会に約束されました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方教会と共に私はいるのだ。 キリストは教会と共にいてくださる。教会の中に満ちていてくださるのです。そうであるのにどうして私たちは全てを満たすお方に満たされようとしなかったのだろうか。キリストの代わりに経済や人材、組織や活動、方策やテクニックで教会を満たそうとしてきたのだろうかと私は悔やまれてなりません。キリストの体は他のものでは満たされることはないのです。頭であるキリストによってしか満たされないのです。皆さん、教会そのものに愛があるとか、力があるとか、命があるとかっていうのではありませんね。教会が持っている愛も力も命も、それは頭であるキリストから私たちに与えられて、キリストが満たしてくださるならば、教会には愛が満ち溢れ、力が満ち溢れ、命が満ち溢れるのです。キリストに満たされていない教会は、もぬけの殻であります。何の魅力もないものです。そうしたことをしっかりとここに留め、キリストの愛に、キリストの力に、キリストの命に満たされ続けていく私たちの教会でありたいと本当に心から願います。キリストは教会の頭として教会を守り、教会を生かし、そして教会に一切の力を与えてくださっています。私たちはこのキリストの体である教会にしっかりとつながることによって、頭であるキリストの恵みと命と力と、もっともっと豊かに体験していきたい。そしてお互いの人生の中にキリストにある実を結びたいと、そう願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今朝私たちは万物の頭であるイエス・キリストを教会の頭としてお与えくださったことを知らされました。教会の頭がキリストであることを私たちは普段あまり意識することがありませんでした。また、頭であるお方のその力を信じ、このお方によって生かされ、満たされることを求めることが本当に乏しゅうございました。神様、そのことをお許しください。私たちの教会があなたを本当の意味で頭とする教会でありたいと心から願います。あなたを主とし、自らをしもべとして、そのことをいよいよ求めさせてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。